Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。こんばんは、ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。 SDGs の世界楽しんでいきましょう。ということで、ちょっと早速テーマから離れてしまうかもしれないんですが、私今下駄を履きながらこのラジオに挑んでいますというのもですね、初めて、人生で初めてボイトレにこの間行ってきて、そこでこう自分の声を出すために自分の上半身に筒があるイメージでっていうのが、いい声を出すために大事なことなんですって。でそれがこのちょっとかかとにだけヒールがついてる下駄、前の方にはついてないんです。1個しかヒールがついてなくって、その下駄を履くとこう声が出やすくなるっていうことで、それを今初めて実践してるんですが、どうですか？ちょっと私的にはなんかすごい声が出しやすくって、こうハキハキ喋れる感じがして楽しいですし、まあ一応無理やり話を合わせていくと、この下駄は木でできていまして、すごくエコな素材でありますし、お家でも履けるので、こうスリッパとかの代わりにこの下駄を履いて声のトレーニングもしていきたいと思います。SDGs のことも勉強していきたいと思ってるんですが、私のラジオのナビゲーターとしての成長もこの番組で見守っていただけたら嬉しいです。さあ、先週は SDGs の目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにというところを学びましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？本当にいろんなお話をたくさん聞けて考えるところがいっぱいありましたし、何よりこの SDGs というものがすごく身近に感じられるようになってきました。でもまだ始まったばっかりなので、どんどんどんどんこれから深掘りしていきたいと思っていますし、芸能人の SDGs 枠を狙っていきたいと思いますので、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。本日もゲストの方とはみっちりお話ししていきたいと思います。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部の活動報告もあります。ここ一番大事です。よろしくお願いします。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して、 SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに、 FM ノースウェーブ、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM、 JFL5 局をネットしてお送りしています。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標12、作る責任、使う責任です。これだけだとどんな内容の目標なのかすごく難しいと思うんですが、こう聞いたところによると、すごく私たちの本当に身近なところからこう協力できるテーマだと思うので、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思っています。こうお決まりになってきましたがですね、本日も目標12に関する気になる数字があります。それが650万トン。なんだろう、相当な量だと思いますが、皆さん分かりますでしょうか？650万トンです。この気になる数字に迫っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 先週に引き続き、なんと本日もサスティナブルな経済社会を目指して活動されている株式会社ツリー代表の水野雅宏さんがリモートで参加してくれています。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週すごくいろんなお話を聞かせていただいたんですが、全然話足りなくて本日もお越しいただきありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今日初めてこの番組を聞いたという方のために、今週も簡単に水野さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。銀行や保険などのダイレクトビジネスのコンサルティング実績を積んだ後、活動テーマをサステナビリティにシフトされ、現在は SDGs 達成に向けた教育メディア SDGs TV を運営されています。そして教育からビジネスの変革を進めるトランスフォーマーとしてご活躍されています。そしてですね、私も手元にありますこちらの SDGs が生み出す未来のビジネスという本も今年6月に発刊されていて、すごく今どの本屋でも一番目につくところにある本なので、すごくいろんなお話を今日も聞いていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は先週とは違って目標12の作る責任、使う責任についていろいろと教えていただきたいと思うんですが、先週のエネルギーとはまた違ったテーマになっているんですが、水野さん、こちらのテーマもいけるということで、
はい、最初結論言ってしまいますと、はい、先週のゴール7はですね、はい、まあ、省エネとか自分たちが自然エネルギーの会社を選ぶとかいう話しましたけれど、うん、これはとってもリスナーの方にとって、うん、消費者と生活者として大切な目標です。
はい、
自ら今日からでもできるという行動に移せることがこの SDGs のゴールの12と言って過言ではないかもしれません。
すごい、今背筋が伸びました。
まあ、私たちの生活の中においてさまざまなものを購入したり使って、はい、いわゆる大量生産、大量消費、大量廃棄という世界の生活で繰り返してきましたけれど、はい、まさに持続可能な消費と生産のパターンを確保するという目標なんですね。このままいくと持続可能ではないということなんです。
怖い、困ります。それは
ゴミの問題、資源の問題、いろいろなパソコンやですねスマホなんていうのはここにもさまざまなレアメタル鉱物資源が入っていたりとか、はい、本当に私たち着ている洋服を大量に買って大量に廃棄しているというようなことで、はい、本当にこのままいくと地球が今の現時代だと WWF のレポートからいくと地球2個いる、2050年には96億人の人口という形で国連が統計データを予測してますが、その時には今と同じ生活をしていたら地球3個いるというぐらい大変な資源の問題になって、地球は持続不可能だというふうに捉えられるかもしれません。
すごい耳が痛くなるようなお話なんですがなるほど、本当に今ってファストファッションとかも流行ってますけど、はい、ファストファッションが悪いということではなくって、
はい、
一つのものを大事に長く使うことが、まあ、砕けて言うと大事っていうことなんですかね。
そうですね、うん、洋服も廃棄してる数って半端じゃないんですよね。
あ、耳が痛い。
だから本当ファストファッションを否定するわけではないんですが、うん、やはりしっかりとこれからは自分のもちろん着たいものもありますけれど、ちゃんと良いものをしっかり買ってまたシェアしていくという時代かもしれません。
は
い
は
い、
なるほど。最近でもファストファッションのお店でも、はい、自分が着た服で着なくなったものをどのブランドでもいいので入れてくださいボックスみたいなのってよくありますよね。
そうなんです、そうなんです、うんうん、その作ってる会社の創業者の人とも一昨日会いましたけれども、はい、やっぱり僕たちができることっていうのはそのできたものをもう一度それを再生していくっていう技術に今変わろうとしてるんですね。はい、いきなり結論みたいですけれど、はい、日本ってゴミ焼却炉が世界一多いんですね。
そうなんですか。
そうなんです。だから全て燃やすという概念はもうこれは気候変動のことを考えても、また本当に資源の無駄を考えてみても、本当に今先ほど使う責任、作る責任ってありますが、作る側もそうした廃棄されないようにしっかりと寿命の長いものを作っていくとか、売り方を変えるとか、で使う人ももうゴミを出さないという考え方を立っていいものを選んだり、もしくはその再生できる技術、これはヨーロッパではサーキュラーエコノミーと言いますけれど、そういう流れになってきてます。
もう胸が痛くなるような。
でも堀田さん、もっと重要なのこの SDGs ゴール12の中にあるのが、はい、実は食料廃棄なんです。
お、はい、
もっと重要っていうか全て重要ですけど、
はいはい、
日本ってあの食料を大量に輸入していて、うん、まだ自給率っていうのは穀物自給率入れて 39% ぐらいしかないんですね、はい、全て世界に頼っている、うん、その中でありながら世界トップクラスの食料廃棄の国でもあるんです。
自分の国で作っていないものを自分たちで消費してそれをさらに廃棄している量がすごい。
そうですね。
どのくらいあるんですか、その食料廃棄っていうの
は。これはあの年によって違いますけど、大体平均650万トンって言われてます。
650万トン、また想像もできないくらい大きな量になってきたんですけど。
そうですね、飢餓で苦しむ人たちがですね食料援助を行っているものが390万トンだとすると、その倍近いあるんですね。
これ世界でいうと何位ぐらいなんですかね。
人口の割合でいくと違ってくるんですけ ど、もちろん中国とかブラジルとかそういうのは多いんですけど、うん、日本はアメリカについてトップクラスと言って過言ではないかもしれません。
アメリカも確かに旅行行くとバンバン食べ残しを捨ててるっていうイメージも、
だから全世界の食料生産の 25% か 30%、 約13億トンが捨てられてるんですね。
いや
だから8億人の人が飢餓に苦しんでいる。先週の放送ですと11億人の人が電気使えないっていう、ね、これは8億人人が飢餓に苦しんでいる中でありながらこれほどの量を捨てて、で日本も 1.6 倍以上の支援の倍のものを捨てているということを考えると、本当に家庭ごみ事業ごみというものを真剣に考えていく必要かなと思います。
そうですね、本当に毎日相当な量のご飯を捨ててるってことですよね、はい。
そうですね、毎日お茶碗一杯分
を捨てている人が、
毎日毎日毎日一人が捨てているというふうに言ってるかもしれません。あ、もうあの日本にはもったいないという文化がありながら、
あるのに
これほど捨てている国というのはですね、それもどんどん食料自給率って先進国の中でもかなり低い方なんですね。
あ、
だから SDGs は世界の目標であると同時に日本においてももう根本的に、僕がこの作る責任使う責任がいかにリヒさんの皆さんが重要で明日にも行動できるっていうのはそこにあります、
うん、なるほど。じゃあ日本で出ている食料廃棄のほとんどが家庭で出るゴミになってくるんですか、
はい、家庭も多いっていうのが先日農水省のレポートで見ると多いですね、はい、事業ゴミも多いんですけれど、うん、
事業ゴミ、
これはあのまだ形が悪いものを捨てるとかですね、
あ、
うん、規格外商品ってありますよね。
僕
もあの和歌山住んでいてすごく美味しいトマトがあるなって、もうこれ段ボールに全部廃棄するっていう時に、もったいない。そう、それはね本当にあのたくさん取れたものもありますけど、やっぱりこれだけ苦しんでる飢餓やね、まさに今コロナの時にですね、日本においての貧困っていうものも相対的貧困と言われるほど、まあ、最近は、ね、子ども食堂とかたくさんできてきてますけれど、本当に食を見直すという時にも来てるかもしれません。
なるほど、
うん、だからゴール12というものは本当にあの様々な目標、この生ゴミをやめればやっぱり気候変動にも結構温室効果ガスの中で大きいんですね。家庭ごみから出ることを温室効果、はい、あの燃やすということがどれほどの温室効果ガスにつながって気候変動に影響をもたらしていくか、
うん、
で堀田さんもご存知かもしれませんけれど、あのこのゴールの14、ゴールの15っていうのは海の多様性や陸の多様性っていうこのプラスチックの問題ありますよね、
はい、
だから日本から出て、もちろん日本だけじゃない、世界中にこの海洋にプラスチックの問題というのは、私たちがこうしたの食料と同時にたくさんゴミの問題、これ全部ゴール12に含まれてるんです。
なるほど、今回のこの目標12に関してはこう物を買うとき、うん、そして捨てるときにちょっとだけ立ち止まって、あれこれって本当にいるのかな、はい、とか、捨てるときにあれ私これいらないって思ったから次買うときは気をつけようとか、うん、ちょっと一歩立ち止まってみることが大事なんだなと思いました。そして
そうです、ね、
はい、リスナーの皆さんも本当に簡単にできることなので、ぜひ一緒にやっていただければなと思います、
うん、はい、
はい、先週に引き続き本日のゲストはツリー代表水野雅宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Our Earth 1 by 1。
この時間は堀田茜がナビゲートするエネオス4 Our Earth 1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、イエイ。本日は先週に引き続き 部員の方エネオスの塩田さんが来てくださっています。それでは活動報告よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。あの先週よりは
第1号ということで、ね、
ちょっとリラックスできてると思いますので。
あ、よかったです。いや、もう先週のお話がすごい分かりやすくって、はい、水素エネルギーについてちょっと理解が深まったなと思うんですが、本日はもうちょっと一歩踏み込んで聞いていきたいなと思います。環境に優しい水素エネルギーっていうのは先週も聞いたんですが、実際にどんなことをされてるんですか？
あの日本ではですね、今から6年前の2014年に、まあ、世界で初めて水素で動く乗用車タイプの燃料電池自動車が発売されました。
6年前。
はい、はい、まあ、結構経ってるんですけれども、うん、で私どもエネオスはこの発売にのタイミングに合わせまして、まあ、最初の水素ステーションを開所いたしました。でそれ以降全国に水素ステーションをどんどん広げていっているという状況にあります。
何箇所ぐらいあるんですか？
現在ですね、あの日本全体で見るとこれあの世界で最も多い134箇所の水素ステーションがございます。
そんなに多いですね。
はい、そうなんです。でその、 あの約3分の1に当たるですね44箇所が私どもが運営するもので、うん、シェアはまあトップであります。
へ、
はい、で当社のステーションにはですね、ガソリンスタンドと同じエネオスマークとともに水素を表す H2 と書かれたサインポールを掲げておりますので、
うん、
まあ、リスナーの皆さんももしあの街中で見かけたら、
はい、
あれがエネオスの水素ステーションだというふうにお気づきいただけたらというふうに思います。
は
い、
水素満タンでって言える日が来るといいなと思いますけど、
先日も申し上げましたけど、うん、もう来ておりますので、ぜひ、スタンドでお越しいただければと思います。
は
い、
燃料電池自動車買ってみたいですね。
ええ、
実際にあのその活用状況どうなんでしょう？
今あの水素エネルギーの活用が最も進んでいる分野っていうのは申し上げた通り乗用車ですとか、うん、あとはバスですね、まあ、こういったあのモビリティの分野なんです。乗用車タイプのものが世の中に登場したわけなんですけれども、
はい、
最近では公共交通機関として燃料電池バスも徐々に導入されております。
これはエコな取り組みですね。
そうなんです。
はい、
まあ、特にこの燃料電池バスは、まあ、すでに東京都ですとか横浜市などで走り始めていまして、まあ、当社は水素を供給するためにですね、うん、今年の8月に東京品川区内のにあの水素ステーションをオープンいたしました。
はい、
まあ、多くの、 あの燃料電池バスに、お越しいただきまして、まあ、水素を安定的にこう供給させていただいている、まあ、そんな状況にございます。
うん、
で都内で今あの主にですね燃料電池バスが運行されている場所といたしましては、まあ、東京駅を起点といたしまして、まあ、そこからお台場に行くエリアですとか、あとは等々力に行くエリアとか、
うん、
まあ、そういった、目立つところで走っていますし、
は
い、あと横浜市におきましてはその横浜駅を起点として赤レンガ倉庫、
うん、
ああいったところと往復するような公共交通に使われたりしております。
ま
あ、新たな交通手段としてますますこう注目されるということを期待しております。
うん、燃料電池バスがあるっていうことは、じゃあいつか電車だったり船とかそういう公共的なものが全部ね、そういうエコな取り組みになればいいなと思いますけど。
そうですね、
はい、
はい、もう少し申し上げると、あのバス以外にもですね、うん、燃料電池フォークリフトが実用化されておりまして、空港ですとか工場で使用が広がっております。うん、であとさらにですね、まあ、最近今後の実用化に向けまして、まあ、燃料電池トラックですとか、あと今穂田さんが言われた電車ですとか船、
はい、
その他にもですね燃料電池ドローンの実証実験も始まっている、まあ、いろんなところで使われ始めているという状況にあります。はい、このバスですとかフォークリフトからの排出ガスですね、ガスが排出されるんですけども、これは前回申し上げた通り CO2 は一切排出しませんし、
はい、
あとは窒素酸化物とかいう大気汚染物質ですね、こういったものも一切発生いたしません。
うん、
でそういったのとこう同じ意味では、まあ、電気自動車の活用っていうのも広がっておりますし、
うんうん、
それも考えられるんですけれども、実は電気自動車については充電時間が非常に長いですとか、
はい、
あとバスの場合ですね、バッテリーの設置用に大きなスペースが必要になりますので、
うんうん、
乗車するためのこう空間自体がこう狭くなってしまうという問題がございます。
なるほど。
はい、その点燃料電池自動車の場合はですね、水素の充填時間というのは非常に短い、まあ、この点が利点としてあります。例えば電気自動車ではですね、急速にまあ充電したとしても30分程度やっぱりかかるんです。
うーん、
でこれに対して、まあ、燃料電池自動車っていうのは ガソリン車の給油と同じようにですね、3分程度で満タンになります。
すごい、
はい、バスの場合もバッテリー充填よりも非常にこう短時間で満タンになるということから、まあ、その点は大きなメリットかと思います。
匂いとかってあるんですか？
それはございません。水素自体は無色で無臭の気体なんですね、はい、ですから匂いはついてません。
うん、
燃料電池バスですと水素タンクの設置スペースがですね、バッテリーほど大きくなくて済みまして、
うんうん、
で乗車空間を十分にこう確保できる、まあ、そんな点がバスなどに使う利点としてあります。
もう利点だらけじゃないですか。
何も大げさに言ってるわけじゃなくて、はい、これは事実でございます。
機会があったらぜひ乗ってみたいなと思いました。
ぜひ、はい、お願いいたします。
はい、今後はどんな活動をしていきたいと思われてますか？
はい、うん、今世界的にエネルギー政策の流れっていうのはパリ協定の発効を機にしてですね、脱炭素化ですとかそれに向けた低炭素化という動きがあります。
はい、
でクリーンなエネルギーである水素っていうのはそこの目標達成のために、まあ、大きなその貢献ができる可能性がある、まあ、そんな有望なエネルギーであるというふうに考えております。現在日本では水素社会の実現のためにですね、国と我々のような民間企業が連携した取り組みが進められておりますし、
うん、
アメリカですとか中国、ドイツといった各国でも、まあ、利用が盛んに進んでおります。でまさに水素の活用っていうのは再生可能エネルギーよりはちょっと遅れてるんですけれども、
はい、
世界的にブームになりつつあるというふうに考えております。
うんうん、
で私どもエネオスはこれまでもエネルギーの安定供給に挑み続けてまいりました。そうしたエネルギー企業として将来も引き続き安心して暮らしていけるような社会を水素によってもまあ支える、まあ、これによってエネルギーをみんなに、そしてクリーンにという SDGs の目標7番ですか、これにぜひとも貢献していきたいというふうに思っております。
はい、はい、本当に先週に続き水素エネルギーのことすごく身近に感じられましたし、本当に利点だらけでやらなきゃ損なのではと思うぐらいのね、素敵なエコな活動なんだなと思いました。塩田さん、活動報告ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス For Our Earth One by One、 そろそろエンディングとなりました。最後にリスナーの皆さんのメールご紹介していきたいと思います。ラジオネームいろろさん、私は SDGs にとても関心があり、特に14番の海の豊かさを守ろうについて勉強中です。今海にはたくさんのプラスチックが流れ込んでいて、多くの海の生物が傷ついています。またマイクロプラスチックと呼ばれている細かくなったプラスチックを魚が食べ、それを人間が食べることによって健康被害が懸念されています。私はそれを止めるためにできるだけ身の回りのプラスチック製品をなくしたり、ペットボトルやストローを使わないようにしています。私もまだまだ勉強不足なので、この番組でたくさんのことを学びたいと思っています、ということでありがとうございます。いや本当にまだまだ勉強不足っておっしゃってますけど、逆にこちらが勉強させられるぐらい意識がすごく高くてありがたいなっていう感じなんですが、マイクロプラスチックね、問題視されてますよね。本当に小さいプラスチックを魚が食べてしまう、もうそれだけで大変な問題とされていますけども、私もなるべく身の回りのプラスチック製品をなくしたり、こうなんだろう、なるべくマイボトルを持ったりとかマイストローを持ったりとかするようにしていきたいなと思います。メールありがとうございます。リスナーの皆さん、テーマについて聞きたいことなどあれば、もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部の部員になりたい方のメールや、部員の方々の活動報告メール、たくさんお待ちしています。来週のテーマは目標10、人や国の不平等をなくそう。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our EarthOne by one. This program was brought to you by Eneos.